大垣別院テレフォン法話です。今回は瑞穂市遠流寺鹿野永流さんが生きるという問いと題してお話しいたします。
10月のある日、岐阜市のある斎場でご葬儀を終えた後、少し時間ができましたので岐阜別院にお邪魔しました。本堂で手を合わせ、ふと見ますと岐阜東御坊という印刷物が目に留まりました。ご自由にお持ちくださいということでしたので、何気なく手に取って読んでみますと、裏表紙に記載されていた次のような詩が私の目に飛び込んできて、しばらく思考停止になりました。人間、惨めなものだ。生まれる。大きくなったら勉強する。学校を出て働く。結婚する。働いているうちに年を取る。病気などで死んでいく。惨めなものだ。考えると嫌になる。心の底から冷たくなる。なぜこんなに人間は生きているのだろうか。父は少し前に死んだ。小学校5年生女子。この子はどんな思いでこの詩を書いたんだろうと考えると、何とも言えない気持ちになりました。きっとこの子は一生懸命働いていた大好きなお父さんの死を目の当たりにし、人生の意義を考えたことでしょう。そして虚しく悲しくなってしまったのでしょう。これは釈尊がまだ王子の頃、お城の4つの門から出かけ、それぞれ老人、病人、死者、そして生きる意味を求めている修行僧に出会い、人生の苦を目の当たりにして生きる意味を求めて出家を決意したという詩門出遊のお話と同じではないでしょうか。人生の根源的な4つの苦しみである死苦を表したお話ですが、この子もお父さんの人生を通して老、病、死を知り、そしてそれらを背負って生きているということを知ったのでしょう。そして冷たさ、悲しさ、寂しさを感じ、人生は虚しいのではないかという問いが生まれたのだと思います。この子が目の前にいて、あなたに問いかけます。一生懸命勉強しても働いても、年を取って病気になって最後には死ぬんでしょう。なんで人は生きているの。さあ、どう答えられますか。この問いはその女の子だけの問いではありません。私たち一人一人が持つ根源的な問いです。この問いを見ないように、考えないように、ごまかして生きているのが我々です。このことを忘れず、そして当たり前に語り合える時代と環境であるべきだと考えます。一緒に問いを考えましょう。